ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE TAKRAM RADIO、 ゲストは先週に続いてアーティストでデザイナーの長谷川愛さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいや、先週に引き続きですが、とにかくね、僕長谷川さんの作品制作のその態度というかスタンスがかっこいいなと思ってまして、その僕の偏見に満ちた目線だと、世の中のスペキュラティブデザイン的な仕事にはちょっとね、自己満足に終わっちゃってるものも多いんじゃないかなと思ってて、その議論を巻き起こすっていう標榜しながらも、なんか完結しちゃってるなみたいな。で、その点やっぱりいろんな表現手段を通して、やっぱり長谷川さんの作品で面白いのは、作ったものが新しい問いを巻き起こすっていうのがなんかちゃんとできてると思うんですよね。作品として完成されてるのに閉じてない、なんか開いている。で、さらにそれを見た人が議論に参加したくなるような、そういう効果がすごく出てるんじゃないかなというのを、思っています。で、ちょっと聞いてみたいのが、その作品制作とその問いを投げかけること、これってなんか何段階かあるような気がしていて、自分自身が心の中に問いを抱く、作品に至る直前の話もあれば、作ってみてから新たな問いが生まれてくる、もしくは見てる人から新たな問いが生じてくる、こういうことがいろいろあると思うんだけど、この問いについて長谷川さんが考えてることっていうのをちょっと聞いてみたいなと思うんです。いかがでしょうか。
問いについて、その問いが途中で変化するってことですかね。
そうですね、なんかちょっと抽象的ないけど、例えばアインシュタインいますけど、科学者のアインシュタインが言ってるのは、大抵問題解決よりも定義が大事だみたいな話をしてて、解決ってのは数学や実験のスキルがあればできる。でも新しい疑問とか新しい可能性を提起すること、あとは古い問題を新しい角度から見ることっていうのは、実はすごく創造的なイマジネーションを必要とするし、科学の真の発展っていうのはむしろそっちの方にあるんじゃないかっていうことを言うんですよね。あとアインシュタインが他にも言ってて、すごい面白いのは、もし命に関わるような問題を解かなきゃいけなくて60分しか与えられてない、ってなったら、私だったら最初の55分は正しい方法で問いを聞く方法を探すだろうって言うんですよね。で、なぜならば、正しい方法の問いを設定さえできれば5分で解けますみたいな。さすが、
さすが、
さすがアインシュタイン。
すごいですね、それは。でもすごくそれはなんか分かる気がしていて、最初のやっぱり問題設定が間違っていたら、どれだけ頑張っても正しいというか、まあ、正しさってなんだっていう話はあるけれども、正しい答えにはまあ行き着かないんですよね。そういう意味で言うと、なんか私基本的に最近はめっちゃ、まあ、あんまり旅行ができないのもあって本ばっかり買ってるんですけど、
はい、
なんか多分その今本当に私たちが考えるべき問題ってなんだろうってことをずっと探しているんだなと思います。で、なんかこう本当は旅行とかに行って今まで会ったことない人とかと話したりとかして、あ、なんて私の世界はちっちゃかったんだみたいなことを気づくのがすごく重要なんだろうなと思っていて、まあ、なんかそういう意味で言うと、まあ、さっきの釣りとか新しいアクティビティとかっていうのも結局何か新しいものと出会うっていうことなんですけど、何か新しいものと発見して自分を変えていくっていうことがすごく重要なんだろうなと思っていて、その問題を発見するのにあたって。
なるほどですね。
なんかインプットばっかりしていて、あんまり作ってる時間っていうのは実は短くて、 本当にもう締め切り前のなんか何だったら2週間ぐらいでギャーンってやるみたいなことがよくあって
そうなんだギャーン
そうなんです。そうそう、なんか本当 90% はだいたいずっとなんか読んだりインプットしたり考えたり、まあ、飲んだりとかしているっていう感じですね
ああそうなんですね。じゃあ、うん、なんか問い関係するかなと思って今話を振ってみたんだけど結構偶然大事なポイントだった。
いやまさにそうですね。なんか、うん、本当になんか機械学習とかでもガービッチイン、うん、ガービッチアウトってあって、
はいはいはい、
そのダメなデータを入れたら要はまあバイアスにまみれたデータを入れたらバイアスにまみれた AI ができるみたいな、うん、そういう話で結局まあ何を入れるかっていうのはすごく重要だよねっていう話ですよね。
いや本当にそうだと思いますね。よくタクラムでも言っているのが問いの上限が答えの上限を決めるというのがあるのでそもそもそれは特に値する問題なんだっけっていうのはデザインの仕事の中でも日々、意識していることですね。
なんかそういう意味で言うとタクラムさんってそのクライアントワークとかがあるじゃないですか、
はい、
でクライアントからこの問題を解いてくださいって言われた時にいやそこじゃないんですよっていう問題に対してその出されたこう課題に対していやそこ違うからみたいなことって言うんですか。
あのねあります。でこれ何段階かあるんですよね。まず一番最初に仕事が始まる前にこういうことしないんですけどっていう問い合わせがあって、
うんうん、
でその段階で、うん、でもこういうふうにプロジェクトやった方が面白くないですかっていう提案をするパターン、
うんうん、
もしくはもう仕事が始まっていてあるゴールに合意してこれやっていきましょうってお互い思ってたのにやっていく中でなんか違うかもねってなっていくパターン、
うんうん、
どっちもあります。でどちらのパターンでも合意すること合意しないことあるんですよね、
うん、
でこちらとしては問いを更新してるとき、まあ、僕自身は問いを更新するのは結構好きで、
うんうん、
このクエスチョンだと思ってたら別のクエスチョンの方が面白いじゃないかっていうときになんかこう自分の世の中の見え方がカチッと変わる瞬間があるからなんか世界が新鮮に見えてその瞬間すごい好きなんですけど、でもこれって結構人によるんですよね、
うん、
例えばタクラムの中でもいやそもそも定めてた目標を達成するっていうのがやっぱり一番いいんじゃないかっていうふうに場合によるけどねそういうふうに思う人もいればあとまあクライアント自身が全然いやそれ言うのはわかるけど喫緊の問題はやっぱりこっちなんですよっていう場合もこれね非常に難しい問題です。
うん、
うん、
いやなんかアーティストは割とそのクライアントがいないので自分の好きにできるんだけれども、はい
うん、
やっぱりクライアントがいる時の制限の中でどういうふうにされるのかっていうのがすごく気になるところなんですよね、
うん、
でもやっぱりそのやっぱクライアントさんがいるっていうその実社会とつながってる会社さんとつながるっていうのがやっぱり会社っていうか、まあ、会社じゃなくて社会ですね、社会を変えるのにすごく有効な手段なんだろうなと思っていてすごい興味深いです、
はい。いやそうなんですよね。やっぱり良い問いっていうのは新しい可能性を広げてくれるっていうのがあるなと思っていて、例えば単に新しい本屋さんを考えようっていう風な新しい本屋の形とはっていう問うんじゃなくて、来場者に危険が及ぶかもしれないけどでも面白い本屋とは何だろうみたいな、なんかにするとえちょっと危険考えちゃっていいのみたいなことになって今までとは全然出ないかもしれなかった可能性が広がるっていうのがあるかもしれない。
うん、確かに一回こう広げてみてでそこから出たアイデアの中でまた今度は危険性をちょっと排除した面白いアイデアっていうのを選んでいくみたいな、そういう前振り子の話とか、
はい、
タクラムさんのデザインでやってたけど、その一回大きく出してまたちっちゃくしていてまた大きく出してみたいな、そういうことなんですかね。
そうですね、多分普段身につけているその、ね、偏見のコレクションとしての常識みたいなそのマインドセットを一度自分から外して、本当はみんな超クリエイティブなはずなのに、その翼が広げられてないとするなら、いかにその翼を広げられるトックみたいなのを作ってあげられるか。で、問いっていうのはそのトックになり得ると思うんですよね。
うん。確かに。
で、それは、ほんの一言の違いで、突然、その答えに翼が生え得る。
うんうん。
そんな気がしてますね。
確かに。
で先ほど、ね、長谷川さんが言ってた私たちが考えるべき問題とは何だろうっていう本を買っていろいろ考えてるっておっしゃいましたけど、これって例の、灰色のサイングレイラインのみたいなところにつながってくる考えなんでしょうか。
まあそうかもしれないですし、なんか本当に最近はあんまりテクノロジー系のリサーチができてなくて、ちょっと自分の中でダメだなと思うんですけど、うん、やっぱ最近は倫理問題がすごく面白くって、まあ、テクノロジーにも結局は関係してきたりとかもするし、
うん、
っていうので人文系のものとかがめっちゃ多くなってきましたね。
あ、へえ。今どんな本読んでますか？
いやでも本当に今はあの直前のリサーチで恐竜のリサーチをしながら地球の大気の変遷の話をこうリサーチしながら、まあ、死んだらどうなるのかっていう死生観の話だったり脳の話だったり富士山の噴火だったりとか、そうですね、本当多岐にわたっていて頭がおかしくなりそうです。
おお。なんで恐竜の時代の大気調べてるんでしたっけ？
あ、それはあの極限環境ラブホテルっていうプロジェクトがありまして、
ふむ、
それのあの石炭機っていうのが、まあ、この本の表紙のこれなんですけど、
うん、
この、まあ、カップルが、まあ、風船バルーンを共有して、まあ、なんだろう、顔に2人の顔がこうバルーンにめり込んでいるかのような感じなんですけど、これっていうのはあのこのバルーンの中に、石炭機の大気っていうのを再構成してあって、でその空気を吸いながら、まあ、精神的肉体的にハードなアクティビティであるセックスをしてみるっていう、まあ、なんかこう私たちって今この地球環境、まあ、安定していた地球環境でしか生まれて育てないんだけども、
うん、
実際どこまでこう目に見えない例えば大気の組成だったりとか重力だったりとかっていうのが変わった時に、まあ、どこまで生き入れるのかっていうのを考えたいなと思っていて、まあ、そういうことに思いを馳せるための装置として、まあ、例えば石炭機、私たちがまあ絶対にって言ってもあれなんだけど、あの、まあ、タイムマシンがあったら多分酸素ボンベとか背負わずに生きていられる最古の地球なんだと思っていて、
うん、
で、まあ、その時っていうのが大気が 35% ぐらい、今って 21% が酸素なんだけど、あの 35% ぐらいまで酸素量が増えたって言われていて、で、まあ、そういった時に虫が超巨大化したんですよ。
はいはいはいはい、はい、
こう例えばトンボの祖先とかのメガネ裏っていうのは70センチぐらいまででかくなって、
やばい。
で、なんかムカデとか 2,3 メートルとか、めっちゃやばいんですよ。ある意味なんかナウシカの世界じゃ。ナウシカの世界です
ね。
そうそうそうそう。で、あれ、まあなんか、で、そういった時は、まあ酸素量が多いと虫とかは巨大化できるんですよね。
うん、
っていうのがあって、面白いなと。で、そういうところに、まあ人間も 35% ぐらいの酸素は全然問題なく生きていける、むしろ呼吸がしやすいと思うんですけど、
うん、
まあそういう中で、あの進化したらどうなってたんだろうねみたいなことをまあ考えてほしいのと、私たちって結構テクノロジーと一緒に、まあ、生きている人間だなと思うんだけど、生き物だなって思うんだけども、
はい、
実際に私たちって本当にどういう環境で生きていけるのかっていうのがよく分かってないなと、
うん、
なんかその、まあ、さっきのテクノロジーの話っていうのはテクノロジーがどんどん進化していくと、まあ、社会っていうのがちょっとシステムが変わってきたりとかしていて、
はい、
私たちのこの昔からある体とちょっとうまくマッチングしなくなるんじゃないかなと思っていて、
うん、
で、じゃあ私たちをこうどんどん変えたいって思うと遺伝子編集とかすればいいじゃんって話になるんだけど、まあ、その前に私たちは自分たちの遺伝情報っていうのを読んだはいいけど、シークエンサーで読んだはいいけど、それが実際どういう風になってるのか、どういう風にどういう環境でどんな発言をするのかっていうのはまだちゃんと分かっていなくって、
うん、
で、まあそういうのをエピジェネティックとかっていうんですけど、そういうリサーチをした方がいいんじゃないっていうところもあって、その別の環境にいた時に私たちがどういう遺伝情報がこうブロックされてむしろ表に出てきたりとかするのかみたいな、そういうことについても考えたいよねっていう話があって、
うん、
で、あと、まあ、ラブホテルっていうのが基本的にこう今ここにない環境でセックスするみたいな、そこにロマンを感じるっていうところがあるなと思っていて、
なるほど、
なんかそこでこう目に見えないものっていうのを変えたラブホテルがあったら面白いよねって思ってて、 って感じですね。でちょっと話は長くなったんですけど、これが石炭機の話なんですけど、うん、石炭機のその部屋を作るって言った時に酸素濃縮機が必要になっちゃって、
はいはい、
で今ちょうどコロナ禍で酸素濃縮機っていうのがめっちゃ低低余ったになっておりまして、
治療で使われるものなの？
そうそう、とかあと多分後遺症で息がしづらいっていう人が多分必要になっていると思うので、これをまあプロジェクトで使ってしまっては良くないなと思って、
うん、
酸素濃縮器が必要ない部屋を新たに作ろうって思ってしまったんですね。まあ、そこでジュラ機っていうのが酸素量がまあどんどん減っていってですね、15% ぐらいまで減ったりとか、まあ、人によっては 12% ぐらいまで減ったって言っていて、で私がここでやりたいのは二酸化炭素量に注目していて、なんかその石炭機っていうのが今と同じ二酸化炭素量なんですよね。だけどそれの3倍高くなったんですよ、ジュラ機にはなぜか、
うん、
まあ、なぜかって言って一応予測はついてるんですけど、で面白いのがそんなこう悪いコンディション、息がしづらいコンディションなのに、なんであんな巨大な恐竜が繁栄したのかっていうところがすごい面白くって、
うんうん、
で調べてみると恐竜っていうのは鳥の、まあ、祖先じゃないですか、
うん、
で鳥って全然私たちと呼吸器が全然違う仕組みで、肺の周りにさらなるこう袋がついていて、でずっとずっと空気が循環しているみたいな、そういう感じのことができるらしいっていう話とかがあって、まあ、環境問題とそういう、まあ、肺についてリンクさせながらいろいろ考えるための部屋っていうのを作ってます。
うん、なるほどね。
うまくまだこれがまとめられていないんですけど、まあとりあえず別の私たちが例えば、まあ、ジュラ紀の生き物がずっと進化して人間的になっていったらどうなるのかみたいなことも考えてもいいし、私たちが将来的に、まあ、酸素量が減ったりとか二酸化炭素量が増えた時に、まあ、どういう身体改変をしたら生き延びることができるのかみたいなことを考えるっていう、まあ、そういう作品になるんじゃないかなと思ってます。
うーん、すごく面白い。今のお話ね、空気、大気の組成ですけど、ちょっと思い返したのが、もっと何億年も前の地球で28億年とか前になると、まだシアノバクテリアみたいなのがちょうど発生したタイミングなんですけど、光合成というイノベーションが起こったタイミングなんですよね。28億年前。で、つまり光エネルギーを使って二酸化炭素から炭水化物を作る。みたいな。で、それまで、ねえ、大気中の二酸化炭素中心の世界で生きてた生物にとっては、なんかシアノバクテリアちゃんがどんどん酸素出してくるのは、なんか毒ガスを振りまくテロ行為的な感じだったはずで、いろんな生物がきっと絶滅に追いやられたと。で、その毒ガスでもいいから呼吸しちゃおうっていうね、突然変異した生き物たちが生き残り、今はそっち系の生物の転換になっているっていうことだと思うんですけど、これは、自然環境中心の話で、で、翻って現代ですけど、今、テクノロジーが人間の環境に深く入り込んでいるっていう時代にあって、まあ、人新世とか言われますけど、人間のあらゆる影響が地球の表面を覆っているみたいな。なってきた時に、その、大気との付き合い方がどういうふうに変わるのかみたいなのは、まさにすごく、なんか現代的な問題設定なのかなと思ってて、その突然変異っていうところも重ねるんだったら、なんかいろんな、呼吸をする人のバリエーションがあってもいいかもしれませんね。こんな呼吸、あんな呼吸。
そうですね。
窒素好き。
確かに。
二酸化炭素好きとか、人の匂い好きとか。
確かに。なんかその、石炭機っていうのもなかなか面白かったんですよ。その、うん、なんで石炭機っていうかっていうと、まあ産業革命の元になった石炭ですよね。
うん、
でこの石炭機に反映した木がまだこの当時分解するバクテリアとか菌がなくて、
うん、
なんかある意味今のプラスチックみたいにずっとそこに堆積していたわけですよね。でそれが、まあ、時を経て、まあ、石化してというかで石炭になって、それを今私たち新しい生物が使ってまたこの固定された二酸化炭素をこう戻していくみたいな、
うん、
そういうことになっていて、 なんだろうな、木っていうのが今の私たちにとってすごいこうエコの象徴みたいになっていたけど、うん、なんかかつて分解されずにそこにあったプラスチックみたいなものだったみたいな話とかも超面白いなとか思いつつ、
うん、確かに、
なんかじゃあプラスチックって今私たちにとってすごい悪者のように言われてはいるけれども、うん、一方であれを分解する菌っていうのも発見され始めていて、まあ、なんか多分この生活を進めていったら私たちは絶滅するかもしれないし、ずっとプラスチックはあるかもしれないけど、まあ、それをうまく糧に生きていく生き物っていうのも出てくるのかなとか思うと、まあ、割と人間中心主義に考えると人間をこうサバイブさせるために私たちはなんだろう、サステイナブルな生活をするべきだって思うんだけど、意外とめっちゃ巨大な視野で見るとなんかそれすらも割とどうでもよくって、うん、それすらもうまく使う生物が出てくるんじゃないみたいな話にもなって、なんかこの巨大な視野でものを考えるのってなかなか普段ないからちょっと楽しかったりします、
うん、いや本当そうですよね。なんていうか、今までいろんな生物が新しい環境にその適応したり、まあ一度絶滅したりまた新しいのが生まれたりっていうのが繰り返し起こってるけど、基本的に進化で生き残るっていうことにまあフォーカスするならば、あの結果往来でたまたま生き残るっていうことだと思うんですよね。
そうですね。
生き残るために進化するんじゃなくて、進化したらたまたま生き残ったっていうことだけど、もちろんまあ今人為的に人が不可逆的にやばいスピードで環境を変えちゃってるっていうのはいけないんだが、でもそもそも環境は変わるものだと仮定したときに、今の問題設定とは全然別の生物の進化のシナリオをいろいろ考えてみる、それを挙手的に捉えるっていうのは、なんかね、時間的にも空間的にもいろんなバリエーションで捉えた方が面白そうだなっていうのは思いますね。
まあそうですね。
ちなみに、長谷川さんのお話を前回ね、ロータリークラブで聞いた時に印象に残ったのが、こういうアプローチだとつまらないとか、これだけで終わってしまったらつまらないっていうような発言が何回かあったんですね。で、これ非常に興味深いなと思ってて、作品を作ったり表現するときに、それがある一定のその知的刺激とか、なんか面白さ、興奮がレベルを超えることができるのかっていうのを、まあ、長谷川さんの中で定めてるかもしれなくて。で、物を作るときに、このスタート地点になり得る面白さの行き地とか基準っていうふうなのはどういうふうに捉えてますか？
そうですね。なんか、これは難しい質問だな。なんかもう結局面白さって自分の中でしか、やっぱ、設定してなくて、なんかそれに反応するかしないかみたいな話なので、うん、でもそうだな。例えば SF とかアニメの何が面白いかみたいなことで言うと、
うん、
今まで気づいてなかった価値観に気づかされるってことが多分面白いんじゃないかなと、
うん、
だからやっぱ面白い本読んだよとか、まあ、面白い映画見たよとかっていうのは自分の中で何かに新しく気づいたりとか、
うん、
なんかこういうふうにずっと思ってたけどそうじゃないのかもしれないっていうことに触れた時なんだろうなと思います。だからニュートンとかそのサイエンス系の読んでて面白いなって思うのは、あ、なんかそうだったのかってことに結構気づくことが多いからなんだろうなと思います。
僕もそれすごく思いますね。そのなんか世の中の見方が一変する時っていろんな瞬間に起こりますよね。ちょっと例えば足を怪我しちゃって普段通り歩けない時に世界が違って見えるとかね、
うんうんうん、
そういう瞬間って多々あると思う。例えばなんですけど、スペキュラティブデザインの業界みたいに言っていいのか分かんないけど、
はい、
その問題提起をするで、問題提起をするもしくはその啓蒙するっていう風になった時にそれだけじゃつまんないっていうのももしかしたらあるかもしれなくて、どういう結果までもたらされたら、どういうところまで行けたら面白いっていうことになるか、そういう考えってありますか？
なんかやっぱそう、自分の想定する外のものが来た時には嬉しいなって思います。だから例えばインポッシブルベイビーの時はその私が想定しなかったダメな理由、
うん、
その血縁主義がとか、あと今までそのまあ、マイノリティが培ってきた文化がなくなってしまうんじゃないかみたいなコメントとか、
うん、
まあ、そういう、あ、そこは全然気づいてなかったとかっていうものが投げ返されてきたりした時は、あ、やったなみたいな気持ちになりますね。
まさにそうだと思います。今僕大学でやってる授業も評価の基準みたいなのを最初にみんなに公表しなきゃいけないので、あの ABC とあのか A プラスみたいなのをやってるんですけど、 A プラスは僕自身も全く想定してなかった、僕自身が勉強になっちゃったっていうのは A プラスしますみたいなのを書いてるんだけど、やっぱりそういうのって嬉しいですよね。なんかそのデザインの仕事をしていて思うのは、自分自身よりも自分の周りにいる人がクリエイティブになっていく、例の見えない足かせを外したり答えにその翼を生えさせてしまうようなことができたらプロジェクトが成功なのかなと思っていて、その波及効果が自分の思いもよらないところに進んでいく瞬間って、やっぱり知的な喜びと興奮あるなって思いますね。
確かにありますね、あでもなかなか教育者として素晴らしいですね。
え、なんでなんで
なんか、いや私も一応教育しなきゃみたいな教育者ではあるんですけど、やっぱりその人のクリエイティブさをどうやってあの引き出してあげるかとか、そういう設計はすごく難しいなと思っていて、なんか私も多分まだそういう意味では全然こう効率よくそういうのができてないんじゃないかなと思っていて。
ああ、いや効率よくやるのはかなり難しいですよね。僕自身も全然教育においては初心者だから分かんないんだけど、今仮説として持ってるのは、結局一人一人が自己表現するチャンスを作るっていうことは、安全地帯がないとどうしても自己表現できないんで、みんなが安心して世の中に認められてない価値を表明できるような場作りを最初にやらなきゃなっていうのは常々思ってます。
それって具体的にどういう感じでされてるんですかね。
なんかね、この前あの最初の、4月の最初の授業の時に、他人には理解されない自分だけが知っている良い価値について教えてくださいっていうのを、履修者選抜課題として160個とりあえず集まってきたものがあったんですけど、1回目の授業で、僕が面白いと思ったものっていうのをいくつか紹介したんですよ。
はい。
でね、そこでやっぱり、知的に面白いものっていうのも、なんか一見くだらなく見えるけど面白いものっていうのも、なんかまんべんなく取り上げれるようにしました。で、知的に面白いものはいろいろ、例えばあのこの小説に刺激を受けてこういう趣味を持ったみたいなのもあるんだけど、一見くだらなく見えるものは、例えばなんだけど、その靴下の、親指の近くにある縫い合わせがコリコリしてて気持ちいいから、靴を履いてる時にずっと足先でそこをあの靴下の中のコリコリを探してしまうみたいなのを書いてる人がいて、これめっちゃいいなと思って、で僕自身がそこから連想したのは、なんかデザイナーの深澤直人さんがウィザウトソートっていうシリーズをやってますけれども、あのもともとそう意図されていないもの、でもある人の行為を誘ってしまうものがあるよなと。深澤さんの作品だったら、換気扇の回転をあの起動するために紐を下に引き下げる、それをメタファーにした CD プレイヤーが回転するみたいなのがあったり、あとは何ですか、ちょうどガードレールの柱が四角になってる時に、それが牛乳パックの四角と同じだから、なんか牛乳パック飲み終わった人がゴミを無意識的にそのガードレールの上にパカッとこうぴったり置いちゃって置きっぱなしになってる、その写真とかいろいろ出てくるけど、その考えなしの行動みたいなものが新たな発見とか観察に基づくその世の中の認識を更新することにつながるかもしれないって、なんかウィザードソースのこの靴下のコリコリはすごいウィザウトソート的だなと思って、あの、学生の人と対話するとかね。で、これって、あの、個人的にはすごい大事だなと思ってて、なんか、学術的な話をしてる人のも面白いし、で、一見どうでもいい話をしてる人のも面白いし、なんか、あの、それら全部に価値が宿ってるっていうのを、あの、明に暗に学生のみんなに感じてほしいなっていうのはちょっと、
なかなか私はそっちのそこまでの境地にはまだたどり着けてなかったな。
境地のなんか単にあのそういうふうに思っているってだけなんですけどね。
いや、やっぱそういう身体的なところとかね、やっぱ重要ですよね。そこの観察もやっぱしていかないといけないですね。
なんていうか、あとはこれ自分だと気づかなかったなっていう純粋な驚きもあります。
確かにそういう話ってみんな重要じゃないと思ってしないですもんね。
そう
だから意外と共有されないで終わってしまうことがよくありますね。確か
そうなんですよね。 だから今回びっくりしたのは、授業内だとあれかなと思って紹介しなかったんだけど、ある、女性の学生さんが、恋人からもらったバイブレーターを課題で提出して、それどういう意味かっていうと、その、なかなか、あ、これは自分の人生観を変えましたと、新しい喜びが人生に見つかりました。けど、これを、表立って人と会話するっていう、なかなか話題にのぼせることは難しいです。ので、この課題に選んであげてみましたっていうのを書いてくれたんだけど、なんかね、すごく繊細な課題提出になっていて、なんて言うんですか、バイブレーターっていう文言は出てこないの。で、ただ、ものすごく幾何学的なシルエットと寸法だけが書いてあって、ここ3センチ、ここ18センチみたいなのが書いてあって、わかんないけど。で、これは恋人からもらったもので、私に新しい喜びを与えてくれましたっていうことが書いてある。これなかなかはばかられます。で、何とは言ってないんだが、検索したら同じプロダクトがウェブで出てきて、あ、やっぱそうだよね、みたいなことになるっていう。
ああ、すごい。
だからなんか、でも本当は授業内で紹介した方がいいのかもわかんないんだけど、ちょっとうまく160人の前でこれについて語る勇気が持てなかったみたいな。どうやってやるんだろうみたいな感じで、ちょっと。
いや確かにね、なんか授業やるときは性的な、 なんかコンテンツがついゆっかり私は結構見せちゃったりするんだけど、その後あわあわしますね、うん、あこれはトラウマ持ってる人にはちょっと嫌だったかもしれないとか思って、ああやっちまったみたいな、
後悔、
まず事前に言っとかないといけなかったやつだとか思ったりとかして、
ああそうかそうか、そういう注意がいるのか。
そうなんですよね。
ですね、
まあでも、まあ、今回のバイブレーターは全然大丈夫なんですけど、
うん、
なんかそうそう、なんかこうこの作品いいよとか言って、例えばブラックミラーとかのドラマを見せた時に結構性的なものが普通にしれっと入っていて、一人で見る時は気にしてなかったけど、みんなと見ると超気まずいみたいなことがちょっとあったりとか、そうそう、なんか、まあ、リアル授業の時はごめん、言い忘れてたけどあったんだよねって、嫌だったら全然部屋から出て行ってくれてもいいし、
うん、
っていう話はしてたんだけど、まあズームになって嫌だったら見なくていいからっていうことが言えるようになって、すごい楽になったところはあります。
ああ、確かに確かに、
うん、まああと嫌だったら後でこっそり言ってくださいねっていうことも言えるので、なんかそこら辺がそう結構なんか難しいなと思ってます。なんかね、これはフェミニズム界の中でも、その性的なものを表に出していい派と悪い派がいて、
うん、
そこの戦いがなかなか難しいものがありますね。
難しいですよね。
うん
うん、
だからその、バイブレーターとかは割とその、暴力性がそんなにないからいいんだけど、
うん、
まあ普通にセックスの話とかをするにしても、そういうのがそもそも嫌だとか、っていう人とかと、じゃあこれについて話してみようとか言っても、結構それは微妙なところがあったりするんじゃないかなとか思って。
なるほどですね、
うん
うん、いやでも今話を聞いてなるほどと思ったのは、一人で見るときは何とも思わなかったが、みんなに見るときにあってなるっていうのは何なんでしょうね。その半ば教育者としての責任っていうのが保護者的な側面を帯びるっていうことなのかな。
そう、あと普通になんかエロいものをみんなで見るの恥ずかしくないですか。
まあ恥ずかしいっすね。
なんかここで身代金したらなんかあって思われるんじゃないかっていうのでも、うん、直立不動みたいな感じになってこう動けないみたいになっちゃったり
反応しない時間だな今みたいな。
そうそうそうそう、下手になんか動いたら何か勘ぐられてしまうんじゃないかっていう、なんかそういう変なこう雰囲気になってしまって、こう家族でご飯食べてたらいきなりなんかエロがテレビで映ったみたいな気まずさですね。
そうですよね。大笑いするのも違うし、無反応で本当にいいんだっけみたいな、なんかすごい複雑な瞬間がありますよね。
そういう感じです
。うんうん
うん、そう、ついうっかり授業でやっちゃって、あってなりましたね。
あ、長谷川さんの授業を受けてみたいなと思いました。
いや、なんかでも正直こうやっぱり大学院生とか美大の院生とかだったらいいんですけど、
うん、
やっぱ18歳とか高校卒業した新入生とかにだと、結構やっぱスペキュラティブデザインはなかなか高度だなって思っていて、
うん、
なんかまずいろんな作品見ている人たちが、まあ、そもそもその RCA の デザインインタラクションズっていうコースで私は学んだんだけど、はい、まあ、大学院生なんですよね。美大とか出た人たちが行くところっていうので、まあ、ある程度の皆さんリテラシーがあって、うん、まあ、そのさらなる先としてまああったものだったので、でそういう教育しか私も受けてないから、いきなりこの全くアートも分かんないしデザインも分かんないっていう、まあ、特に私が教えていたのが東大と早稲田だったりするので、
はい、
全然そのアート系じゃない人たちにいきなりこれをぶつけるってどうしたらいいか分からないところがあって、
うん、
で、まあ、まず SF 読んできてねみたいな、まずブラックミラー見てきてねとか、まずこっからだよねみたいなのが多々あって、
はいはい、
難しいなと思いました、まあ、とはいえできないとは言えないので、まあ、いろんなやっぱアート作品を紹介するとかデザイン作品を紹介しつつ、まあ、前半後半で東大の時は前半インプット、あの後半議論アウトプットみたいな感じでやっていきましたね。
ああ面白そう。あれですよね、共通言語がない場で突然コアな内容を伝えると、これって伝わってるんだっけっていうのは確かにありますよね。
うん、
なんか俳句のことを語ってるけど、そもそも僕たちは同じ日本語を扱ってたっけみたいなことがあやふやになるみたいな、そういう感じですよね。、うん、
そうかもしれないですね。まあ、あとこの本においてはなんかこの、まあ、結局その態度でしかなくて、でもみんなが誰でもできるようになるツールを作ってくれっていう無茶ぶりがあって、
うん、
で、まあ、嘘は書けないから、少なくともまあ自分の中にある知識っていうののまあ組み合わせでできているはずなので、
うん、
まあ、さっきもインプット大事って言ってたの で、その知識っていうのが一体何なのかっていうのを、まあ、5種類に分けられるなっていうのがあって、で、5種類に分けたのをカードにして、まあ、端末につけるっていうことで、お茶を濁してみたんですけど。
いや、これ超面白いですよ。2000X 年の革命家ワークキット？
そうですね。
うん。
まあ、あと書き入れる系の、こう、ものも作ったりとかしていて。
ああ、フォーマット形式でね。
うん、そうそう、あとそうですね、簡単なあらすじを書くっていうのが、私もこれ時々困った時に自分です、出口がないどうしようって思った時に、このなんとかなんとかプロジェクトはなんとかなんとかをスローガンに、どこのどんな問題をどんなテクノロジーとその説明といった技術でどのように解決しようとしているっていうのを、
うん、
まあ、書き入れると割と、あ、これが言いたかったのかみたいなので、こう割と定まりやすかったりするなみたいなのとか。
これ面白いですね。フォーマットがあって、自分のプロジェクトに、まあ、明確な言葉を少しずつ与えていくこと、フォーマットに記入することで表現しようとしていることの筋がこうギュッと定まってくる、
うん、まあでも本当はその私が受けた授業っていうのは基本的にこういうワークショップ形式では全くないので、まあ一応最初にこういうテーマで課題ありますって言って、その課題についてのこう説明があって、でそれからはもう、はい、皆さん自分で考えてきてね、2週間後に先生たちと会話しましょうみたいな、そういう先生たちとかとの打ち合いやり取りで、
はいはいはいね、
そう決めていくっていう感じだったので、うん、まあ、こういう手取り足取りみたいなのはないんですよね本当は。だから本当に困りながら、じゃあ私が一体作っている時はどうやってたっけっていうので、一体何してたっけっていうので、いつも大体迷うとステートメントを書くっていうところですよねをやっていて、
世の中に対する宣言文で革命ののろしを上げるようなもんですね。
そうなんですかね。なんかこう自分で一体何がしたいのか分かんなくなっちゃった時に、あなた、まあ、自分は一体何をしたくってこのプロジェクトをやってるのかっていうのを、まあ、整理して書く、短く書くっていうのをやると割とまとまるなっていうのはあったので、うん、まあ、それをこの、まあ、本に合うように書いたのがさっきの文章ですよね。
うん、なるほどなるほど。このカードすごく素敵だなと思ってまして、端末についているね、切り込みが入っているものを切り離すと、トランプみたいに複数の、まあ、カードがデック上にこう積み重ねることができて、色が分かれている。
はい。
で、SDGs カードっていうのは、まあ、社会のいろんな、まあ、社会課題が書いてあるし、テクノロジーカードは、今世の中にあるね、ナノテクとかサイボーグ、持続可能、そういうのが書いてあり、フィロソフィーカード、哲学思想、例えば脱人間中心とか共有とか、ジェンダー性とかそういうのが書いてある。
はい、
で、ここまでが多分テーマ検討系だと思うんですけど、
うんうん、そうですね。
ここから先のアウトプットカードとか革命家カードっていうのがまた秀逸だなと思いました。
ありがとうございます。
うん、
そうですね、なんかこう、テーマはここで決めて、でその後じゃあどういうふうにアウトプットしようかって言った時に、
うん、
まあ、これは反省を込めてなんですけど、自分は結構映像と文章で構成してしまいがちなんだけど、
うん、
本当はアウトプットの仕方っていろいろあって、それがプロダクトだったりとかもするし、サービスだったりするかもしれないし、まあ、もはや舞台にしてもいいかもしれないし、まあ、映画でもいいかもしれないしみたいな、本当はそのまあ、建物かもしれないしとか、本当はすごくいろんなアウトプットがあるはずなのに、まあ、それをいつも、まあ、やりやすい方向でだけやっちゃうので、もうちょっとこう広げるっていうことを考えたりとかして、まあ、アウトプットカードを作ってみたりとかしていて、あとはやっぱり自分のやり方っていうのから抜けられないので、
うん、
じゃあ今までどういった社会にインパクトをもたらす人がどういうことをやってきたのかみたいなこともすごく知識として持ってると重要なので、まあ、アーティストとかデザイナーのみならず、まあ、政治家とか、まあ、映画監督とか、まあ、本当ファッションデザイナーとか、
うん、
いろいろな人たちが、まあ、いろんなことをいろんな方法でやってきたわけで、まあ、あと IT 起業家みたいな人たちもですね、
はい、
でもしじゃあこのテーマで彼らが何かをやったらどうするんだろうかって、同じテーマをこの人が取り扱ったら全然違うものになるだろうっていうのはすごくわかるので、
そうですよね、
一回それを考えてみて、でじゃあ私ができるのはどこまでだろうみたいなことを考えると、
うん、
全然自分が思いつかなかったやり方っていうのが出てくるなと思ってるんですよね。
これすごい大事なアプローチだなと僕自身思います。ワークショップをやるときに、一人一人がなかなかアイデアが出せないタイミングって起こったりすると思うんですね。
うんうん、
でそれって想像力が足りないんじゃなくて、やっぱりその足かせにがんじがらめになっている状況で、主語をずらした瞬間に発想が無限に出てくるってことって多々あるなと思うんですよ。
うん、
だから自分がもしジェフ・ベソスだったらとか、ね、庵野秀明だったらとか、実際にこの革命家カードに書いてある名前ですけど、
うん、
ドナルド・トランプだったら宮崎駿だったらみたいな、でそうするとまあ半ば冗談も交えながら、だったらこういう作品作るよねみたいなのが結構自在に出てくる、
うんうんうん、
でそれ他人だったらっていうこともあるんだけど、もし自分が宮崎駿だったらとかね、自分がジェフ・ベソスだったらっていう、ただ突き放して他人で考えるというよりも、うんうん、チャネリングするような感じですよね。
うんうん
うん、で主語をずらすことで現実の足かせから突然自由になって、平行世界の自分が発想しているという状況が作り出せる、
うんうん、
これはまさに最初に話していたような、なんか問いによる特区問いによる、今まで考えなかった、なんて言うんでしょうね、安全地帯でものを考えるっていうことにつながるんじゃないかなと思いました。
うん、うん、確かにそうですね。例えば確かにトランプカードを引くと、割と私が考えたりとかいいと思ってないことも提案しなきゃいけなかったりとかするんですよね、きっと。
うん、そうなんですよね。
そうそう、でも意外とそのアイデアもこういうふうにしたら悪くはないんじゃないかっていうふうにまた変えることも可能な気もするので、
うん、
そうですね、やっぱ自分のこう枠を広げるためのツールとしてこれは作ったなと思ってます。あとね、この革命家カードの使い方として面白いのは、絶対に共同作業しなさそうな人たちを組ますっていうのが面白くって、
ほう、
だから例えば小野陽子とトランプを組ますとか、この二人がこの課題に対して一緒に活動するかもしれないってことを考えると、みたいな、めちゃめちゃどうするのみたいな感じになって面白かったりとか、あとマイケル・ジャクソンカードとかも楽しいですよ、
ね、うん、マイケル・ジャクソンカード
そう、マイケル・ジャクソンと誰かとか一緒に活動させるとね、結構マイケルは使い勝手がいいです ね、
マイケルと習近平とかね、結構やばい発想、まあ、そういうことですよね。でも主語をずらすとか、今まで考えてなかった枠組みを無理やり設定すると、突然 ね、ぶっ飛んだ考えが誰の元にも降りてくる。で、なんか発想することを多分練習するのが大事なんでしょうね、こうやって。
自分の
イマジネーションどこまで飛ばせるかっていうのの限界が実はないっていうのを少しずつ体感していく。それ取り込んでいくっていうのがすごい大事なんだろうな。
そうですね。なんか私も年々保守的になっていってる自分を感じるので、やっぱその保守的になってる自分をどうやってこう解放していくのかっていうのがすごく課題なんですよね。
わかる、僕もそうです。
でもこれ友達に言ったら、愛ちゃん年々やばいよって言われて笑われました。
なるほど。
みたいな、どこを切り取るかですねみたいな気持ちもしますし、
周囲から見るともうどんどんやばく進化していってるということで、
まあまあいろいろどうなんですかね。でもやっぱり、ね、まあ普通丸くなったなとは思いますよ。
あ、そうなんだ。
はい、頑張って人間を演じているのがうまくできるようになってきているんじゃないかと思うんですけど、どうだろう。
2000X 年の革命を企てつつ、しかし京都に馴染むエイリアンとして今生活してるんですね。
馴染めてるんだろうか、全然まだ、そうですね、京都に馴染む暇がまだないですね、正直。
あ、トミリー・ジョーンズ的になんか馴染んでるようでかなり浮いてるって状況かもしれないですね。
ああ、でも京都もなかなかね、懐が深いところなので結構変な人が多いらしいので、まだその人たちとちゃんと出会えてないので、ぜひぜひ出会ってディープな京都を開拓していきたいですね。
なるほど。いやー、今回は、問いの立て方から、まあ、スタートして、そこから広がる創造性。ね、教育についてまでいろんなお話ができて、すごく、刺激をいただきました。今後もいろんな新作作られていくと思うんですけど、タクラム一同、長谷川さんの活躍楽しみにしてます。
ありがとうございます。
タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813、をつけてつぶやいてください。 TAKRAM813 です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウントタクラム813をフォローして送ってください。
キャリコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。このポッドキャストではミモレ編集長の河原咲子が、時には一人で、時にはゲストを招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして、仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を、誰にでも分かりやすくゆるゆると話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。